はい、はい、ヨガラジです。
はい、
どうも。拍手久々にしたか。
しましたね。去年ぶりくらいかもしれないです
ね。可能性ありますね。
はい、うん、
じゃあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
というわけでですね、
はい、
今週のテーマですから、ちょっと古いんですけど、去年年末ちょっと話題になった、
はい、
ロードスターレストア問題、問題問題事件、
喜ばしいことないような気もある。
マツダの、これメーカーのあれなんですかな。
あ、メーカーがやるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、
メーカーがやるやつで、
はい、
まあその初期型のロードスターっていいんですよね。
はい、初期型です。
マツダロードスター
NA のやつですね。
はい、うん、あれの、まあ、レストアの、リフレッシュっていうか、
はい、
まあ、そういうことですよね。
そうです、そうです、うん、
レストアサービス、
うん、
これどのくらいで、もうだってあれどのくらい経つんですか。
まあ、
25年とか
25年は超えてんじゃないですか。
そうですよね、
うん、ロードスターですよね。
だってまだバブルの時ですから。
うん、そうです、そうです。
80年代、90年代頭ぐらいですよね。89年。
89年、
うん、
ああ結構古いですね。もうさ、今何年でしたっけ。
2018年。まあでも、まあ、30年近いですね
、うん、30年ですって、すごいですね。
結構みんなね、セカンドカーに買ってたんですよ、
うん、
あ、俺の周りじゃないですけど、あの大人たちは、
大人たちは、当時の大人たちは
シーマ買って、
ええ、
シーマのセカンドカーに、
うん、これを買ってみたいな、うん、まあ、バブルの頃ですもんね。
そうそうそうそう、うん、
ロードスターか、まあ俺も乗ってましたけどね、NA、うん、うん、1600cc のやつですけど。
そうですよね、うん、
これって、
うん、
レストアおいくらぐらいになるんですか。
いくらぐらいなんですか。値段出てないんだけど。
値段は出てないんですか。
これでも多分程度によるんだろうけど。
ああはい、
うん、
まあ、コースとかありそうですけど、ね、フルレストアっていうわけじゃないですよね。
うん、だから使えるのは使ってってことなんでしょうけど、うん、
まあ、屋根はもう絶対変えないとダメでしょうね。
これでもあのハードトップ、あの、
はい、
ホロの車はもう少ないんじゃないですか。
まあない、あんまりないでしょうね、
うん、
ただロードスターは屋根、
うん、
屋根はちゃんとしとかないと。
そうですよね、
うん、あと足回りですね、
うん、そうなんですよね。足回り系とかはやっぱり、うん、ね、パーツなくなっちゃうと思う。
そうなんですね。まあ、でもこれカスタムするわけじゃないですもんね。
そう、
うん、
あの、まあ、ノーマルっていうか、
そのまあ直していくというか、うん、パーツを変えていくっていう感じになるんですもんね。
今までずっと乗ってる人たちに対してのもの
ですよね。ですよね、うん、フレームとかのそのなんだろう、強化というか、うん、そういうのがあるわけでもないですもんね。
ですかね、
うんうん、
でもこういうあの古い車に乗り続けるっていうのは、
うん、
あのそのメーカー側がやるっていうのはすごく俺いいことだと思
います。ああ、いいと思いますよ、うん、
今どっちかっつったら、新しい車を買わせよう、うん、買わせようってなってるから、ね、実際税金も高くなるわけじゃないですか、うん、
あれですよね、このロードスターなんかはやっぱ特別でしょうね、
うん、
やっぱ未だに乗る人とかファンの人も多いし、
うん、
っていう感じで、まあメーカーの方もようやく動いたのかなと。
そうですね、
あれですもん、だってロードスターなんかあのメーカーじゃなくて個人で経営してる、
うん、
レストアショップとか結構ありますからね、
うん、うん、
まあ、結構いい値段しますけどね。
うん、まあ、専門でやってるとね、うん、
俺も一回ね乗ってた時にちょっと考えたんですけど、
うん、
でも今これ乗れてるしなって
、うん、そうなんですよね。だからもうそう、もうこのくらい古くなるとなんか価値が出てくるっていうか、
うん、高いですよ今オークションでも、うん、結構高い。買うんだったら今オートマのロードスターを買って、
うん、
それをミッションに乗せ替えた方が全然安く済むみたいですね、うん、オートマだとそんな程度悪いやつもないらしいし、
あ、
うん、まあ、まあ悪いは悪いですけども、
まあ、悪いというか年数だ
ったりするから、ね、うん、そうそうそう、うん、足回りとかボディのよれとかも、うん、そこまでひどいやつも ないんじゃないかとこの間言ってました
それだってそれ言ったら86なんかすごいじゃないですか。
86ですよね。86って今走ってるのが奇跡的な状態じゃないですか
俺もそう思いますよ、うんうん、
ヨレヨレだと思いますよ。
ヨレヨレですよね、うん、あの塗装ね、あの、うん、ボディは綺麗でも、
うん、そうそうそう、
中はちょっとどうなってるか分かんないですよね。
すごいと思いますよ。今のね、若い子であれ乗ってる人すごいなと思いますけどね。
そう、うん、値段、すごいですよ。値段とか見るとすごいですよ。
値段もすごいですよ。中古で買って中身ヨレヨレって最高になんか無駄というかもったいないというか
だってその S13 だってもうちょっと値が上がってるでしょ。そうです
、上がってます、上がってます。そうなんですよね。だからその辺のレストアっていうのを結構増えてくるといいかもしれないですね、
うん、
メーカーの方でね、
うんうん、メーカーパーツって大事で、うん、
大事。
やっぱ社外品とかそのなんだかどこの国で作ってるのか分かんないようなパーツとかって、うん、結構出回ってくるじゃないですか。あの純正がなくなると、
うん、あれはあれでありがたいんですけどね、
うん、あ、まあそうなんですけどね、うん、ないよりはって話なんだけど、うん、ワーゲンとかの水平対向の、うん、昔のエンジンじゃないですか、うん、はいはい、ああいうのも結構パーツの良し悪しがあるみたいで、
うん、まあそうですよね、うん、昔のやつは海外製というか中華製結構多いですよね、
うんうん。
でもホンダなんかも結構やりますよね。NSR が
NSR、うん、NSX、
あ、 NSX もそうなんですか、うん、NSR の純正部品をまた供給し始めましたしね、うん、まあそんだけやっぱファンが多いんでしょうね、うん、未だに乗ってる人も。そしてよく壊れるっていうことですよね
、うん
うん、でそう、さっき言った NSX も、うん、あの NSX のリフレッシュ、うん、コースっていうのがあるんですよね、うん、メーカーの方でね。これ中古で買って、うん、そのリフレッシュコース出すのいいんじゃないかなって思いますけどね、
うんうん、まあ、一応メーカーお墨付きみたいのがもらえるってこと
ですね。そうです、そうです、うん、レストアともまた違うんでしょうけどね、うん、まあ要するにリフレッシュですよね、
うんうん、
消耗品を変えていくみたいな感じの、
ね、純正部品がなくなっていくっていうのは本当古い車とか、
うん、しょうがない、じゃあしょうがないですけどね、
まあ、これはだからロードスターとか人気あるか、人気あったっていうか売れたからいいですけど、うん、マイナー車とかだと
なあ、もう諦めましょうって確かに、あ、確かにそうですね。マイナー車になると、うん、自分で作るわけにもいかないですもんね、うん、部品をね。
その点スズキはね、割と流用品が多いんで。
ああ、まあ確かにそれはわかる。
この前ちょっとあることで、
はい、
あのまあ、車 の、 あの修理の見積もりを出したんですよ、
はい、
それで、まあ、相手保険屋さんだったから、
はあ、
まあ、とりあえず見積もりだけ高めに出しちゃっていいから、もう全部 ほぼ新品みたいなし、うん、でいくらぐらいみたいな聞いたんだけど、結構額いくのかなと思ったらそうでもなくて予想の半分ぐらいしかいかなくて、その明細見たんですよ、
はい、
ドアノブとかが1500円とか、もともとが安いんだなと思って、まあ、それはそれですごいなんか鈴木っぽいなと思ったんだけど
なんだろう、プラスチック部品は安いやつがやっぱ多いです、
ね、うん、
ぶつけられたかなんかですか。
まあまあそんな感じですね、
うん、いや、高知の方が高いんですよね、あれね。
そうそうそうそうそういや、だからあの、うん、よくメッキドアノブとかって売ってるんですけど、うん、はい、この純正買ってメッキしてる値段かと思って、
うん、
考えると結構ボテる時間、まあ商売だからしょうがないんだろうけど、
う
ん、
そうですね、
結構いい商売だなと思います。ドアの下は結構
してますよね。デストアとか、
うん、
デストアまで行かなくてもやっぱ古い車自分で直したいっていう人も多いんでしょうね。
なんか俺もやっぱそういう人たちでバイクとかも結構の、うん、好きですよね、
うん、好きですね。俺仕事でほら整備とか修理とかやってるから、うん、 自分の車なるべくいじりたくないんですよね、うん、
自分でね
自分でやりたくないんですよね、うん、もうなんだろう、若い頃は好きだったのかもしれないけども、
それすっげーわかるわ、うん、
今休みの日にやりたくない、あと会社終わった後やりたくない
仕事でやればこれで金もらえるのになみたいな、
そう、自分の車オイル交換するのもなんかしんどいなってなりますからね、
わかるわかる、う
ん、あ、そう考えるとなんかやっぱよほど好きな人じゃないと、
そうだから俺ねバイク買って、うんうん、あ、なんか久々にそのなんていうの機械を触った感っていうのが、はい、なんか出てきてちょっと楽しくはなってきたんですよね。
そうなんですよね、
車はなかなかね、うん、ちょっと自分でやることは思わないから今、
ね、多分俺仕事でそのレストアの仕事、うん、入ってきたら、うん、もう死んだ顔してやると思いますよ
俺一番最初あの就職したのが、はい、トラックの仮装屋だったんですよ、
はい、
で大体新車を作るんだけど、うん、たまに中古が入ってくるんですよ、はい、でそれでもう2台をリメイクして出すってやつなんだけど、もうサビ取りがすごい嫌で、
そう下処理がね、
そうなんですよね、俺お金出すから新しいの買ってほしいよみたいな
思いますもん、だって俺エンジンのオーバーホールとか入ってきたりとかミッションのオーバーホールとかもやるんですけども新品つかリビルドで買わないのかなとか思ったりしますもんね、
あ、でも、うん、ちゃんとエンジンオーバーホールとかやるんすね、
あれやりますやります、普通に、まあね、乗せ替えた方が中古で買うなり新品で買った方が本当はいいんだと思うんすよ、うん、あれもう、うん、思うんだけどもまあまあそれは相手がいることだししょうがないですよね、
そう相手がいいからね、
やばい、俺はねもうそのレストア屋にはなれないと思います
逆にそうだ、自分のだからできるって人もいるからね、
あ、そうです、うん、それはねわかりますね、
うんうん、俺たち仕事でするのもちょっと大変だなと思うよね、
場所だけどっちって1ヶ月も2ヶ月も置いとくって、ね、下手したらだって古いやつなんて1年2年置い
とくって
ことじゃないですか、うん、まあ、もちろん場所代取るんでしょうけど、うん、いやー、すごい、全然ロマンもクソもない話になりますけども、うん、そういうのはね、人にお任せするのが一番です
まあね、うん、まあほら、自分で家建てるみたいなもん、
ね、そうですね、職業違ったらそういうことですよね、
そう、
まあ、でもたまーに、なんか、自分のバイクとか、ね、マフラーとか買いたいなとか思ったりするんですけど、
うん。うん、
思い越しが上がらない
まあでもそのパッキンとかその純正部品の発注とかがもうめんどくさいから、
めんどくさいめんどくさいんですよ、車とかそういうなんだやつだったら自分のところで部品屋で取れるんですけど、うん、意外と車屋さんなんだ、車相手の部品屋さんってバイクの部品とかって取れないんですよね、
う
ん、
まあ、全然違うから、そう違うんですよね、うん、流通が、
そこを自分で調べてその辺の二輪館とか内庫とかに行って注文するのちょっとなって、
うん、まあ今ネットでできるんだろうけど、ね、
まあそう、ネットでも調べられできるんですけどね、
そう、昔苦い思い出があってさ、うん、そのクランケースのガスケット、
はい、
クランケースカバーのガスケットをさ、うん、注文したつもりがクランケース頼んじゃって、
ああ高い
え、なんでそんな行くんですかみたいな、いや、クランケース来ちゃいましたけどあ、やっちゃったと思って、返品はもうできないんですよって、
そうなんですよね、できないですよね、
だからもう数字の羅列はね、もう、
そう、
それがね、ちゃんとチェックしないとね、
そうなんですよね、
微妙に違うのあるからね、
はい、はい